果て遠き丘。三浦綾子。カエルの声。二。エリコは、河田カメラ店に、仕立て物のワンピースを届けて、外に出た。夕方の、買い物通り公園には、人が溢れていた。通りの真ん中にある、大きな花時計の前に、四五歳の子供と並んで、若い父親がその妻に、写真を撮られていた。ベンチには四五人の老人たちが何か楽しそうに話し合っている。和やかな風景だ。ロバ菓子店の前でちょっと考えてから、エリコはチョコレートを2枚買った。時計を見ると西島博之と会う時間までにまだ30分ある。エリコは今日、朝からそわそわしていた。西島博之と会うということが、こんなにも自分の全生活を突き動かすのかと思うと、少し恐ろしいような気がした。今までと全く違った生活が待っているような恐れを感じたのだ。が、それはそれとして、何としてでも西島に会いたかった。そのためには、口実を設けて外出しなければならない。その口実に、エリコは仕立て物を届けることを思い立った。だから、西島からあの木片をもらったおととい以来、ちょうど預かっていたワンピースを縫うために、エリコは懸命だった。エリコには全くの嘘はつけない。ワンピースさえ出来上がれば、確かに届けるために外出するのだから、嘘にはならない。そう思いながらも、やはり後ろめたかった。母にだけは西島博之からもらった木片を見せてもいいような気がした。が、エリコはそれも何かためらわれた。それは、かや子の言葉が胸に残っていたからだ。かや子はあの野立ての日、西島と親しくなったと言った。
あの日ね、西島さんと人の誰もいない小道に入って行って、
その後はご想像に任せるわ。
そう言って肩をすくめたかや子を決して忘れてはいない。あの時エリコは寂しかった。もう西島とかや子の間には入り込む余地のない愛が生まれたような気がした。が、おとといの夕方、エリコにくれた西島の木片と、その時の真剣な眼差しがエリコに新しい希望を与えたのだ。それでもエリコは、
もしかすると、かやちゃんのことを相談されるかもしれない、
と思ったりもした。西島が何のために自分に会いたいのか、エリコにはわからない。それらのすべてがはっきりしてから母に告げてもいいのではないか。とにかく今のエリコには、あの西島博之と話ができるというだけで幸せなのだ。この思いだけは誰に知られなくてもいい。大事に大事に育てたいとエリコは思った。買い物通り公園の真ん中で若い男女が人垣を作っていた。中から歌声が聞こえてくる。人垣の後ろから覗いてみると四五人の若者たちがギターをかき鳴らしながらフォークソングを歌っていた。この買い物通り公園は、旭川の楽しいメインストリートだ。駅前から1キロほどのこの通りは、何年か前までは1日に何万台かの車の走る交通の激しい道だった。それが今では、噴水があり、彫刻があり、木馬があり、シーソーがあり、ベンチがある。木立があり、花壇があり、小鳥の家がある。旅人も汽車から降りて歩いてみたくなるような通りだ。四条通りを渡ると人の背丈よりも高い両手をかたどった彫刻があり、噴水がその指を濡らしていた。まだ約束の時間まで20分はある。西島博之と会う彫刻公園は、この買い物通り公園とクロスしている。あと250メートルほど行ったところだ。エリコは靴屋のショーウィンドウを覗きながら、ふっと笑いたくなった。今日、昼食の後、 エリコはさりげなく言ったのだ。
私、今日どうしてもワンピースをお届けしなければならないの。
おや、どこまでだね。
アイスクリームを舐めていたツネが顔を上げた。
あの、川田カメラさんよ。
川田カメラ？ああ、あの可愛い奥さんのいる店だね。私が届けてあげるよ。
とツネが言った。ハッとするエリコに、
いいよいいよ、ついでだから届けてあげる。
押しかぶせるようにツネは言う。が、ツネの約束は3時だったので、エリコはほっとして、
とてもとても3時までにはできないわ、
と逃げたのだった。そのことを思い出して、エリコは今不意におかしくなったのだ。しかし今日は口実を設けて出てきたものの、これからたびたび西島と会うことになるとしたら、一体どのようにして家を出ることができるだろう。今時、常のような固いことを言う大人は、どこにもいないのではないか。そう思うと、エリコは少し気持ちが暗くなった。喫茶店がある。画廊がある。洋品店があり、宝石の店がある。鳩が夕焼け空の下に一斉に舞い上がり、また降りてきた。七条通りでエリコは右に曲がった。彫刻公園入り口と西島は書いていた。約束の場所に、まだ西島の姿はなかった。エリコはベンチに腰を下ろして西島を待った。若い二人連れが、幾組も前を通る。やがて、向かいの市役所の大時計が、7時20分を指しても、なぜか西島の姿は現れなかった。
小説、果て遠き丘、集英社文庫、朗読、七瀬真由。